ペットの避難どうしよう。ペット防災担当大国智子がやってまいりました。
さあ今週もやってまいりました。大国さんよろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。
こんにちは。奇数月の第2週目ということで、うんうん、はい、ペットの防災はペットの避難どうしよう、ペット防災担当大国智子さん、
はい、
ということでよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。呼んでいただいて、
ね、実はちょっとリスナーの皆さん、私のこの声まだちょっと本調子じゃないんですけれども、うんうんうん、先週ちょっとね、さっきオープニングでもお話ししたんですけれども、はいはい、声が本当にねカラカラになっちゃって、
そうですね、
で喋っている時にもうすぐに咳が出ちゃうんですよね。で今もちょっとテンションが上がって声が高くなると、うんうん、裏声になっちゃう
上げすぎないように。
そうなんですよ。なのでちょっと今日
キープ気味に
本当にもう今週も低めで、
低めで
気分はハイで喋っておりますので、はい、お許しください。
お許しください、
ねえ、っていうか大国さんもねちょっと声少しね、
そう喘息を持ってるので、そうなんですよ。咳込んじゃったりとか、ね、最近寒くなってきましたしね。
そうですね、
うん、ちょっと体調の変化っていうか、なかなか対応しきれないというかね。
確かに。でもこう急に寒くなったり気候の変化だと、うん、ワンちゃんたちも割と体調に出たりしませんか。
そうですね、お腹壊したりとかもね。
あ、
前もお腹壊す話言ってたかもしれないんですけれど
確かにロハちゃんはきっとお腹に出やすいんですよね。
出やすいのか、もともと野良犬なんで、うん、その若い時っていうか体を作る内臓を作る時期に、
うん、
そんないいもの食べてないんで、多分その腸内環境とかは割と良くない状態というか、うん、カスカスなんやと思うんですね。
かわいそうに。でもそういう話聞いてると人間でもそうですよね。ちっちゃい時にしっかりと食べて、体を ね作っておかないと大人になってからっていうのが、ワンちゃんもそうなんですね。
でしかも人間だったらね長い期間まあ食べていかないといけないですけど、はい、犬の場合って人間の4倍ぐらい早いスピードで、生きてってるので、
そうか、
だから短時間でのその期間に、体にいいものっていうかね、消化を助けられるような内臓に多分できなかったかもしれなくって、そうだから、今そのいろいろ試してお腹にいいものというか、試してるような最中なんですけどね。
なるほど、
そう
ですよね。でも確かにそういう期間でしっかりとケアしてあげられない分、でも今大国さんがいろいろとね、いつも工夫されてるじゃないですか、ロハちゃんにいいものって、すごいなと思って聞いたりしてるんですけどね、
その不調にならないようなレベルに、もうちょっとだけあげてあげるっていうかね、めちゃくちゃいいものばっかりあげてると、またそれはそれで昔との差がありすぎるから、もともとの体に合ってないことになるんで、その絶不調を避けるためにちょっと調整するような、そんな感じなんですけどね。
なるほど、でも大国さんはこうしてラジオにもご出演いただいていますが、普段学校とかで、
そうですね、今2年前ぐらいからかな、通信制高校で、動物愛護、特にその犬の飼育について、授業させてもらってるんですね。珍しいでしょドギーコースっていうねコースがあって、普通だったら数学とか国語とか英語とかの、そういう教科を学んでもらうんですけれど、その学校に来るっていう習慣づけのためにコースをね、いくつもその音楽だとか絵画だとか、あと調理とか、そういういろんなコンピューターとかなんかそういうのもあったりとかして、でその中にドギーコースっていうのを選択できるようになってるんです。
へー、いいな、
そうで、その中の授業でも本当に毎週とかでは全くなくって、1年に何回あるかっていうレベルなんですけれど、それでみんなと一緒におやつ作りを そう、あのお芋を使ったおやつをみんなと一緒に作って、
まあ今お芋が美味しい季節ですもんね。
そうなんです、
ま
あ、寒くなると ね、あのかぼちゃとかお芋とかね、うん、美味しくなりますよね、
はい、
そうで、まあ、それであのみんなと一緒に作って、うん、でそれも人用と犬用に分けてレシピがねちょっとだけ違うんですよ。
そうなんですね。
あのやっぱり人にそうそう、うん、あげていいものと、うん、あとまあ犬にあげていいものっていうのも、うんうんうん、やっぱ体験して分かってもらいたくって、
うん、そうですね。確かにあの人間は食べれるものでも、うんうん、ワンちゃん食べちゃうとそれが反対に毒になったり、そうそうそうそう、中毒を起こしたりとかありますよね。そうそう、ま
あ、あの一番やっぱり大きいのはカロリーがオーバーしたりとか。
そっちですか。
そうそうそう、あのあとなんていうかな、必要以上な余計な油分を取ってしまったりとか、
はいはい、
うん、そういうこともあるので、うん、その犬の体に合ったものってなんだろうってところから教えて、
はい、
うん、そうするとね割と、うん、あのあこういう風な選び方なんだとか、アレルギーを避けるにはどういう食材がいいのかとか、うんうん、結構みんなあのいろいろと考えてくれて、振り返りシートをね最後書いてもらうんですけれど、はい、あの安心して食べさせるにはどうしたらいいのかとか、うんうん、なんかそういうことが分かったとか、あとはまあ自分の犬にもおやつを作ってあげたいとか、
うん、
まあ、よくある感想なんですけれど。
そうですね、でもそれがきっと一番でしょうね。
そうそうそう、で一番なんかそのやっぱり分かってくれたなと感じたのは、うん、まあ、それを通して、まあ、絆をね築いていきたいっていう風に書いてくれたんで、
おすごい、
あこれはちょっとなんか私が意図してた授業の構成からまあちゃんと受け取ってくれたなっていうね、
うん、
感じはちょっと受けて、あよかったと思ってね。
ねえ、うん、そっか、そうなんですよ。皆さんいろんな感想を持って頑張って作られたんですね、うん、
なんかその教えててなんかあよかったっていう感触を、うんうん、今回もう一回ね、あの8日、あそうそうそうそう、あのもう少し後に、
うん、
もう1年上の子たちを教えるんですけど、
うん、そうなんですね、
今回あのクッキー作ってて、
うん、
で次は、ね、うん、パンケーキを作ろうかなと、
うん、いいじゃないですか。また
そうなんですよ。
ロハちゃんそれ食べれるんですか。
あもちろん、試食というか、
はい、
レシピ考えるのに、ロハにもいくつかちょっと食べてもらわないといけないので、
まあ、そっか、
そうなんです、美味しい時間、
ね、いいです ね、
そうそうそう、
かさあさあさあ、
うん、
今あのずっともうあのワンちゃんの話になってしまいましたけれども、
はいはいはい、そうですね、
そうなんですよ、今日はどんなお話でしょうか。
あはい、先日23日に行った京極防災訓練ですね、それの様子と、はい、うん、あとあの訓練して分かったことをちょっとお話ししたいなと思っていて、
お願いします。
そうなんです、あのこれまでね、あのコロナの影響でずっとできてなかった防災訓練だったんですけど、うん、まあ、3年ぶりにあのようやくできたんですね、
はい、
であの前まではあのローテーション訓練って言って、
はい、
あの消火器の使い方とか、あのジャッキの使い方とか、
はい、
あとあの起診車とかね、バケツリレーとか、
うん、
まあ、あのその通り一遍のことを、まあ、みんなで周遊して、
うん、
でまあ、それで訓練してたんですけれど、
はい、
今回はあの密になる訓練っていうのをちょっとやめようってことで、
あ、はい、
あの避難所までの間、
はい、
お家から避難所までの間にあの防災街歩きって言って、うん、まあ、安全確認しながら歩いてきてもらうってことをやったんです、
はい、
で、まあ、それの様子なんですけれど、
うんうん、
なんかね、あの私たちってその自主防災のメンバーで防災街歩き実質その時間帯ってできないんですよね。
え、どうしてですか。
やっぱり避難所の中で準備をしないといけないので、
は
い、
なるほど、
その受付だとか、
はい、
あとはそのコーナーをいくつかちょっと作って、うん、今回の水のを置いたりとか、
水の、
うん、それであの防災アプリ入れたりとか、
はい、
まあ、そういう時間をね、
うん、
あのまあみんなでその共有したくって、まあ、その準備にやっぱりいてたんで防災訓練できないんですよね。
まあ、確かにそうですよね。あの
そうそうそう、
運営側がいろいろしてくださらないとっていうところですよね。
そうなんです、うん、でやっぱりね、あの分からないので、まあ、今回体験してくれた私の夫が言うには、
はい、
あの避難訓練でね、小学校に向かうルートって、うん、まあ、毎年やっぱり同じやって、まあ、今年もね、はい、同じコース歩いてたんですね、
うんうん、
でやっぱりあの大きい通りはそんなに安全とかってね、あの比較的大丈夫だなと思う通りだったらしいんですけれど、
はい、
家の周囲のね狭い道、
うん、
やっぱりあの辺が危ないやろっていうふうなことで、あの家 からそのなんていうのかな、集合場所に行くまでのちっちゃい道なんかはやっぱ気をつけた方がいいなっていう風な話をしていて、
そうなんですね、うん、
であとあのご近所のお子さんとかも結構たくさん来てくれたんで、
およ
かったなっていう風に言ってたんですけれど、
だったんですね。
そうそうそう、だからまあ、あのできたらね、私もねどんな感じやったのか町内の人とね歩いてみたかったなとは思ってるんですけれど ね、うん、
ね。でもその分その奥西さんはその運営側でいろんな経験をされたわけですよね。
そう、あの私のね担当は水納作りのコーナーだったんですけれど、
はい、
ね、あの水納って多分皆さんあんまりねご存じないとは思うんです、
うん、あの名前は知ってますし、そうそうそう、テレビではそのね、あのいろいろ見たりはしてるんですけど、実際に作ったりとかって経験はないですね。
しかもそれをどこに置くとかね、
うん、
どうするのとかいう感じもねあると思うんですけど、
はい、
あの土のっていうのはね多分イメージつくと思うんですけど、うん、はい、家に土ないじゃないですか。
ないですね
水やったらありますよね、
はい、
であの段ボールの中にその袋に水をいっぱい入れて、
うんうん、
15リットル20リットルぐらいかな、
うん、
結構たくさん入れるんですね、はい、で口縛っといて、うん、でその水が入った袋を段ボールで包まれてますよね、
はい、
でその段ボールもまたさらに大きい袋で包んで、
うん、
上の口縛っとくんです、
はい、
とそれを、まあ、何個か家の前に置いといたら、
うん、
土のうの代わりになるんです、はい、
へ、
だからあの水が来てもちょっとその中にはね、あの若干入ってくるとは思うんですが、
はい、
あの例えば10センチとか、
うん、
まあ、それぐらいの水ぐらいだったらまあちょっと防いでくれるかもしれない、ちょっとでもそのカバーができるように水のを置いとくっていう風なねアイディアがありますので、それをちょっと紹介させてもらってたんですよ。
そうなんですね。
そうそうそう、
確かにね、あの家の玄関の方から水が来た時ってどうしたらいいんだろうってやっぱり思いますよね。
そうなので、あの水のってね、あの水が入ったその袋って、
はい、
例えばトイレとか、うん、洗面器とか、
うん、
洗面台とかの排水口のところに置いとくと、あの水の逆流を防いでくれるので。
トイレの中に？
そうトイレ、あの洋式のトイレありますよね、
はいはい、
あそこのトイレのところの上にもうドンと、あの水を入れた袋をも入れてしまうんで、
置い
て
しまうんです。
蓋の上ではなくて、その言ったら容器の便器の中に置いていく。でそうするとあの排水口から、ね、逆流してくるんです、はい、あの下水がもう水でいっぱい子になってくると、はい、水の行き場所がなくなって、パイプの中にねドーってその水があの折り返してくるっていうか逆流してくるので、
はい、
そういうのをまあちょっと防いでくれるために水のをちょっと作ったりとか、まあ、そういうねあのチラシというかそういう写真を皆さんに見ていただいて、
うん、
あこういう使い方あるのねって言ってね、結構あの皆さん関心持って見てくださったんでよかったなと思ってて、
ね、でも私もそれ今教えていただいて知らなかったので、うん、あよかったと思って、うんうん、あのこういうことは実際にしないといけなくなることは避けたいですけれども、
そうそうそう、
あの知恵として必要ですね、うん、
だから最近結構その水の被害ってかなり多いじゃないですか、
はい、
いろんなところでね、
ええ、
だからそういう水をどういうふうにして防いでいくのかっていうのはまたね、ネットとかでもたくさん情報出てくるんですけれど、
はい、
まあ、実際のそういうものを見ると、
うん、
あなるほどって言ってちょっとだけ身近になる、自分からその調べて探すっていうよりも、
う
ん、実際のものを見ると、ね、なんか皆さんちょっと実感してもらえたのかなというところなんですけれどね、
ね、いい経験を皆さんされましたよね。
そうで、まあね、200人以上ちょっとね参加してこられたんで、結構受付大変だったんですよ。
そうですよね、200人の受付何人ぐらいでするんですか。
私たちのその自主防からは3人、
ちょっとそれは1人100人近い、
そう
7、80人。
そうだからね、やっぱり一気に来られる時のその対応っていうのもこれからちょっと考えないといけないねって話をしてて、
う
ん、
で、
当日はあの、うん、消防団の方たちがちょっとお手伝いしてくださって、はい、プラス5名ほどかな、うん、やっぱりみんなで一緒にその時間、うん、その本当にもう密になってる時間を一生懸命みんなで、うん、頑張ってさばいてったっていう風な。
なるほど、うん、これはこの人数じゃ無理だっていうことが分かっただけでも、
それ
もね、
う
ん、
そうそうそう、だから うん、どうやってその、ね、さばいていく方法をやっていったらいいかってこともね、うん、考えたいなっていうのが今回 あの結果だったんですけれど、
ね、やっぱりそうやって防災訓練することでいろんなその盲点が見えてきて、うん、やっぱり大切なんですね、
う
ん
う
ん、
そうですね、だから一回その違うやり方でねやって、うん、あのなんていうのかな、
うん、
あの改善点がどこにあるかっていうのを探していく、
うん
うん、見つけていくっていうのはやっぱり訓練のあり方やと思うの で、
ね、
うん、次はもうちょっと考えていきたいねっていうふうにみんなで相談してます。
そうでしたか、
うん、
あとあのやっぱりねワンちゃんを連れてこられる場合もありますよね、はいはい、ペット、
うん、
そういう時だとそのペット用の受付も必要になる
そうですね、その時もやっぱりあの必要な道具もね、うん、いりますのでね、
そうですね、
そうそうそう、あの伸びるリードってあるじゃないですか、
はいはいはい、
うん、あれもね、うん、あの多分持ってきはると思うんですけれど、できたらもう普通のリードをあの使ってもらわないと、
はい、
どっか渓流っていうかねつなぎ止めることができないので、
うん、そうですよね、
そう、あのワンちゃん連れ実際本当に連れてきてこの子と一緒に避難してきたっていう風になっても、
うん、
その道具がその場所に使えないこともあるので、
うん、
できたらそのカラビナとか、うん、なんか引っ掛けられるようにするとか、
そうです
ね、そういうあのあなんていうのかな、伸び伸びリードみたいな、うん、あの引っ掛けられるものができないっていうのね、うん、あの使われるのはちょっと避けてもらいたいな。
そうですよね、で実際にお散歩の時も、うん、あの伸び伸びリードってとっても危険なんですよね。
そうですね、
やはりあの、うん、とっさに行くと紐を引いてあげないといけない瞬間って多々あると思うんですけれども、そうそうそうそう、あの伸び伸びリードで散歩をしているとやっぱりもうそれができない、
うんうん、
要は本当に野放しで歩いてると変わらない、
そうそうそうそう、だからあの伸び伸びしたまんまで歩いてると、うん、もしかしたらその正面から自転車が来たら、
うん、
そのペットもどうなるかわからないし、
本当そうです、
そうで、ね、あとはあの人に危害を加えるかもしれないし、うちの子大丈夫っていうふうに言ってても、ね、実はその伸びたリードが何かの怪我の原因になっちゃうかもしれないの
ですよ、ね、
やっぱりちゃんと目でねあの確認しながら歩いてもらいたいな、うん、もうちょっとあのフリーにしすぎてる方もね、
うん、
あの最近ちょっと見受けられるの
で、ね、うん、そもそもあの伸びるリードってどうしてああいうものができたんですか。
あれ実は訓練用なんですよね。
なるほど、じゃあやっぱり散歩用じゃないんですね。
本当はね、もともとあの開発された経緯っていうのは、うんうん、待ての練習のためにあの作られてるものなので。
なるほど、停止させるために。
そうそうそうそうそう、で、それで戻ってくるっていうので、まあ、ちょっと便利だから巻き込めるようにしてあるだけの話なんですけど。
あ、なるほど、ちょっとそういうこともね、あの、うん、ペットのグッズを買われるときに、
はい、
あのいろいろ考えながらイメージを膨らませて、
そうそうそうそう、
買っていただきたいですよね。
あのできたら犬と一緒に横に並んで歩いてもらうっていうのは基本中の基本。
そうですね、本当です ね、
ね、 ね、
大切なペットですから ね、 ね、
そうそうそう、命ですからね、大切に、
うん、
ね、フリーにしない、
はい、
大事
大事です。ありがとうございます。今日もいっぱい大事なことを教えていただきました。
いえいえいえ、とんでもない、
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
今日は、京極学区自習防災会ペット防災担当の大国智子さんにご担当いただきました。また、次は1月ですね。
はい、お正月終わってからですね、
はい、そうですね、あっという間ですよ、
ね、2023年、
はい、ね、ちょっと早いですけれども、良いお年を迎えてください。
良いお年、ありがとうございます。
横井さんも、はい、またでは1月よろしくお願いいたします、
はいはい、失礼します。
ありがとうございました。